どうもカラたちの大山和也と
話しかけんなクソエロゲが
おざけんなこら一発目からなんだお前
俺今情緒不安定なんだよ
おめえいつも情緒不安定だよおめえはよ、どうしたんだよ。
桜坂のアリーナツアーのチケットも取れずによ、ゆいちゃんからのバレンタインも届かねえしよ、話しかけんじゃねえ気安く。
いやいや話しかけてねえよお前、パーソナリティとして言っただけだ俺は。
前回のオープニング聞いてみろ、俺あんなに楽しそうだったじゃねえかあの時はまだチケットも落選してねえし、ゆいちゃんからのバレンタインも信じてたし。
いや信じんな、あるわけねえだろ。
ゆいちゃんどころか誰からも届いてねえじゃねえか。チョコレートよ、コンセントビールから生写真届いたで。
いや、
まあ嬉しかったけど、ゆいちゃんの生写真、
まあまあね、だからそのね、ラジオでは届きませんでしたけど、はい、あの劇場にはなんか届いてたじゃないですか。
劇場には何個か届いてて、あの、ね、お前経由であのマンダラケの玉江さんからも、
そうですね、あの先々週ぐらい喋ったんだけどごっそりカットされてたからな。丸ごとなかったよ。なぜだか知らんけど、俺たちがチョコもらったのはブランディングの影響かこれ。俺たちがチョコもらったのはオタクのキャラがブレるからカットされてんのか知らんけど、チョコもらったくだり削んだよ。俺たち今一番チョコもらってんだよ。
お前ちょっと自慢してたもんな。
今年7個だぞ。7個もらってんだよお前。
なんか脇田さんはもらってねえけど俺はもらったからなとか言ってた。
いや言うなよそんなこと。今年7だからな俺は。
まあ、でそうお前経由でね、マンダラケの玉井さんからももらって。
そうですよ、もらいましたからね。
玉井さんってね、皆さんちょっと見たことない方も多いと思うんですけど、マンダラケのね、ポップとか、最果てのロケとかでお世話になった方なんですけど、ね、
そうですそうです。
まあ、分かりやすく見た目で言うと頭の上にね、芋を乗せてるから。
ああ、だからそれのせいで多分カットされてんだよ。おめえがそういういじり方すっからよ。
なんか本人はソバージュって言い張ってるらしいんだけど。
だからソバージュだから。
ちゃんとチョコレートにもね、手紙がついてあって、はい、髪の毛が荒れな女ですいませんみたいな。
いやだからそこを気にしてカットしてる可能性はありますよ。丸ごとなかったから ね、まあ、ねチョコもらった話。
玉江さんってさ、虹の黄昏さんのファンらしいのよ。
そうだね、
大ファンらしくて、だから虹の黄昏の野沢さん、うん、もう髪の毛見たら分かりますよね。やっぱ芋乗せてるじゃないですか。
違う、
あれをオマージュしてるんだと思うんですよ。
あれもね、波打ってますけど関係ないですから。
あ、陰謀で思い出しましたけど、
なんでだよこの間陰謀で思い出すことあんだよ。
シンクロニシティのね、単独の特典映像を大山の自宅で撮りましてね。
撮りましたね。大変でしたよ。もう俺ん家でやるっていうね。
西野初めてのエロゲっていうことで、大山にレクチャーされながら西野がエロゲをするっていう。
そうですね、
通称エロゲハウスに行ってきまして ね、
通称エロゲハウスなんて言われてね。
数々の恋愛模様があそこですって繰り広げられて。
まあ、
ね、テイラー・スウィフトの曲も流れてましたよ。
まあね、もう恋愛リアリティショーみたいなもんですから、はい、あの部屋は
ハウス201号室、あ、じゃなくてエロゲハウス201号室。
お前バカじゃない。なんか今言ったけど、なんかバカじゃないの。お前さ、ちょこちょこ俺の住所バラすなよ。
少しずつバラしていく。
いやダメだよ。いやこいつね、頭おかしいから、そのラジオとかじゃなくて劇場のライブで最寄り駅言ってんだよお前。で俺も言われたんだから、最寄り駅どこどこですよねって。お前バレてんだよお前、劇場来たお客によ。
で誰か来たのかよ。
いやー危ね、来そうだよお前。
来てねえじゃねえかよ。
来そうだよ。
何の問題もねえんだ
よ。いやだからどこどこですよねってもう言われてんだよ俺はよ。
でね、そのハウス201号室の前でシンクロニシティと社員さんと女性スタッフさんとね集合して、でそのみんなでさ、ハウスを見上げてさ、これですよねみたいな感じ。
いや何なんです
か、その呪音とかの始まりみたいな感じ。ここが呪われた家かみたいな。
ちげえよ別に。
で恐ろ恐ろ階段上がってさ、ドア開けたら胸がはだけたさ、ジェラピケ着たお前が現れてさ。
何が、いやだからそれも言いたいですよ。
全員口には出さなかったけど心の中でキモーって
口に出してたよ。言ってたよお前らは。いやだからそれも
いきなりジェラピケカツ君現れてさ。
いやいや、だからジェラピケカツ君だよ。いやだからそれもネットでは散々言われてたんですよ。なんか俺だってジェラピケは披露する気はなかったけど、なんかお前ジェラピケもらったじゃないですか、 TBS ラジオで。
あれ披露って言ってるんだよ。ジェラピケ披露って。
ジェラピケ披露ですよ。だからあったじゃないですか。だけど俺はちょっとそのちょっとセクシーだから披露する気はなかったんですけど。
なぜあの日来て きたんだよ。
だからネットで結構言われてたから、特典映像って有料配信じゃないですか。だから無料で見れないしいいかなと思ったんですよ。
あれサービスだったのね。
そうです。そしたらサンプル動画が流れたから無料のやつにももう全部流出したんだよ。あれよ、
サンプル動画ってあんま言うなよ。
サンプル動画で
AV 見てじゃねえか。
いや AV みたいに言ってねえよおめえよ。そうして披露したら披露したで散々でしたからね、う
ん、
本当に。
でね、そのジェラピケカズ君を見てね、
ジェラピケカズ君ってよ、
吉岡さんが身の危険感じちゃってさ、入るの躊躇してね。
何がだよ、躊躇してないよ別に。
で玄関入ってすぐにしたらバグバグが積み上げられててさ、
まあね。
でなんかバグバグのね間にさ、なんか2冊ぐらい本が挟まってて。
いや挟まってるとか横じゃないですか。
なんか挟まってたよ。
挟まってた。
見たらあの作家の山田ナビスコさんの本とレインボーのジャンボの本が、うん、
いや
チクるからのナビスコさんにも。
いやいや別にいいよチクったってよ。なんかさ、何も恥ずかしくねえ。
エロ本買うときにさ、真面目な本とか小説で挟むっていうのはよく聞くけどさ、あの小説をエロ本で挟んでる人初めて見たからさ。
逆みたいに言うなよお前。別に挟んでるつもりはないですよ。そのバグバグ積んでて別にその中に入ってただけじゃないですか。で記憶はないです。
でみんなで入ってね、でクソ狭い汚い部屋でさ、
うん、おいなんだお前よクソ狭い汚い部屋って。
よく聞いてたエロゲだなみたいなのもあってさ。
やりますよそれ。
でなんか壁にいろいろ張り紙が貼られててさ、パソコン修理受けたまりますみたいなチラシとか貼ってあってさ、まあ、さすがエロゲーマーだなと思ってさ。
いやそうあるでしょよパソコンの修理とかは。
で鍼灸院の先生の電話番号とか書いてあってさ、
いやだ
腰やチンコに張り合ってんのかと思ってさ。
いや腰やった時期があったんすよ俺も。
いやお前チンコに張り刺してんの。
いや刺してねえ、だ腰だっつってんだろずっとよ。
なんか痩せ細ったサボテンみたいになってんのか。
なってねえよ。刺したら痩せ細ってんだったら逆効果だろ。
でエロゲ棚の上にさ、3000倍の男になれマカパウダーっていう精力剤が置かれてさ。
あだから精力剤じゃねえんだよそれは。だからあのそのマカパウダーが入ってるその健康食品みたいなやつな、そのエロゲとコラボしてる健康食品があるんですよ。
いやそれエロゲとコラボしてたらそれはマカパウダーだろ。
違うん
だ、精力剤だろ。
だ精力剤じゃないです。元気にはならないです。体が健康になるっていう健康食品のやつね。
だから俺なんかこいつ満身創痍の状態でエロゲやってんだと思ってさ、悲しくなってさ、
悲しく
チンコに針打ってさマカパウダー飲んで必死に立たしてる。
針打ってねえっつってんだろうが、なんでチンコに打たなきゃいけねえんだ俺がよ。
でその鍼灸院の先生佐藤先生だっけ。
で名前出すなっつんだよ。
で連絡先の横にさ、まさかの山崎春のパン祭りのハガキがあってさ、こいつパン祭りのステッカー集めてると思ってさ。
いや別にそれはいい。
俺初めて見たからさ、芸人でパン祭り集めてる人。
いや、まあ年に1枚必ずもらうって俺のルーティーン、ね、
お母さんとかがやるイメージじゃん。
いやまあそうですね。
で部屋の中でさ、吉岡さんが絞り出すように、日当たりはいいですねとかさ、女性カメラマンも、うん、あ窓は可愛いみたいな、みんな必死にエロゲハウスのさいいところ探してさ。
いいよ気使わなくてさ。
で入って10分ぐらいかな、その立ってから吉岡さんが新鮮な空気が吸いたいって言い始めて、で俺と吉岡さん一回外に出たのよね。
ああ
で買い出しに行って、俺と吉岡さんは料理を作って、
そうです、ね、
大山と西野はずっとエロゲをやるっていう、
言い方気になるけど、ね。
まあ、そこから先は特典映像のお楽しみということで、
もちろんもちろん本編、
はい、有料なんですけどね。
ああ有料なんでね、
まあ、で西野がさ全部エロゲのセリフを口に出して言うじゃん。
いやあいつ
ぬちゅドピュドピュ、なんすかこれみたいな。大山さんこれ犯罪じゃないですかみたいな。
いや
犯罪じゃねえだろ
お前なめんなこれ。お前今の誰のモノマネだよ。
ちゃんと規制はちゃんとできてくれば大丈夫だろうみたいな。
そんな声してねえ俺は。
でなんか西野がエロゲのキャラクターの名前をずっと間違えててね。
間違えてましたね。
お前炎上するぞ。
おめえが炎上するよそのクソみたいなモノマネ。なんなんだよおめえよ。
でね帰りはねお前以外のみんなで帰ったんだけどさ、家出てお前ん家見上げたらさ、あの真ん中が黒ずんだ布団が干してあってさ、うん、何あれカビおもらしした跡なんじゃないみたいな感じでさ。
いや
みんなでさいろいろ言ってたのよ。そしたらこう窓になんか黒い人影が見えてさ、そしたらお前がこっち見ててさ、あれホラーだったよ。
いや何がホラーだよ。
みんなで悲鳴上げてさ、
おめえらが外でうるせえからなんか喋ってんなっつって窓開けたんだよ俺はよ。
俺にはさあの時のお前がさなんかカゴの中のカナリアに見れてさ、
いや なんで閉じ込められてんだ俺はよ。
SOS を出してるんじゃないかなと思ってさ。
出してませんよ一切。いやもう
出して僕をここから出して、二次元の世界から僕を救い出して。い
やなんでそのヒロインみたいな立ち位置なんだ俺はよ。
エロゲハウスから僕を救い出して。なんか訴えてるように見えてさ。
そんなわけねえだろうがよ。
でみんなで駅まで帰ったんだよ。15分ぐらいかかるんでしょ、
いやそんなにかかりませんよ、まあ、まあ見積もっても10分ぐらいですよ、
うん、もう前には何も言わなくなったんだ。
いやじゃあだからもうおめえが言い過ぎてるからだろ、バケ入れろ。
でその15分ぐらいの間にさ、もうずっとお前んちの悪口のオンパレードでさ。
いやだからたまったもんじゃないっすよ。
無償で貸したのにな。
家貸してくれって言われて貸したらボロクソ言ってたって言うんだからよ。
だから吉岡さんがさコートを脱いでお前の部屋に置いてたらしいんだけど、なんか白いカスがいっぱいついてたらしくて。
つい
て
てねえって、
チンカスなんすかねみたいな。
いやいや吉岡さんが言うわけねえだろ、チンカスなんすかねって。チンカスだよみたいな。おめえが言ったんだろ間違いなく。
で女性カメラマンがその壁に部屋の更新料が貼ってあったらしくて、6万4000って書いてあった
んですよ。言うなっつんだ、家賃バレっからよ。
しかもカメラマンさんがさ、その私3万でも無理ですみたいなこと言ってて、
安いとこだからね。
そしたらカメラマンさんが、あ、なんか忘れ物したかもみたいな感じで爆あさり出してさ、で見つかったらしいの、その忘れ物したと思ってたものが、よかったあの家一人で戻りたくなかったからさみたいな。
もう二度と来んなよ、ふざけやがってよ。小杉に言われたから貸したのに、小杉もボロクソ言ってたらしいな。
ずっと言ってたよ、
殺すぞ。
どういう気持ちであの家住んでるんですかねとか言ってたよ小杉さんは。
てめえどういう気持ちでロケ地に来たんだあいつは。むちゃくちゃだぞ、俺めちゃくちゃ半日かけて掃除してんだよこっちはよ、大変な思いして部屋貸し出すために。
俺ずっとさチンゲ探してたのに落ちてるんじゃないかなと思って、さすがにチンゲ落ちてなかった
ね。危ねえ本当によ、もうめちゃくちゃ掃除したんだから俺だってよ、苦労に苦労を重ねて。
チンゲかお前が玉江さんを家に連れ込んでた、玉江さんの髪の毛って可能性もあるけどな。
玉江さんは茶髪にしてるから大丈夫です。
でもちなみにあのエロゲハウス、あの入居者募集って書いてたんでね。
いやいやいや、
興味がある方は。
いやいや、だからダメですよ、ここで公表するわけないでしょ、俺の住んでるとこ。
石仮面とか隣に引っ越してくれ
ない。いや来ないです。
夜寝るときさ2人でさ壁をトントントントンって、いやいやいや、もう寝たって。
いやいや、お前俺と石仮面をどういう風にしたいんだよお前は。そんなことはありえませんのでね、本当に苦労しましたね。
ちなみにあの日さ、あの西野もファンからもらった服を着てたのよ、
はい、
で女性カメラマンさんからさめちゃくちゃ言われてさ、気持ち悪いとか似合ってないとか、まあね、やっぱお前と西野って同族なんだよな。
同族じゃねえだろうがよ、うん、あいつと一緒に住んじゃねえよお前よ。
ただ、さすがの西野もループタイはつけてなかったよ。
おいループタイすんなよお前、毎週毎週よ。もうつけてきてねえだろここには。
お前さ昨日もさ大宮で2つ出回ったじゃん。
ありましたよ。
合間にさアニメショップ行ってさ、なんかキャラクターがひまわり畑にいる缶バッジ買ってきて
た、まあ、ひまわり畑じゃなくてその桜島舞ちゃんっていうね、うん、俺の推しキャラがいるんだけど、それはひまわり持ってるみたいな、うん、であの缶バッジね。
俺らの前にそのインディアンスさんがさ、
うん、
そのネタやってたじゃん。でインディアンスの田淵さんとここにひまわりつけてるじゃん。それ見てさお前がさ急に俺にさ小声でさ、俺もさこのひまわり畑のさ缶バッジここに胸につけて出ようかなとか言って。
いやいやいや
勘弁してくれよと思って。
いやだからそれはもうかぶせじゃないですか。だからそのインディアンスさんがそつけてたから、そのかぶせでどうだって俺は言っただけで、
誰が気づくんだよそのかぶせによ。
いやいや、アニオタ版のインディアンスだよお前。だつけてないですからね、分かってますよこっちも。ボケで
ループタイはもうつけてないの。
プライベートでつけて、お前何回いじってた。ループタイお前つけづらくなんだろな、くれた人にも迷惑かかるしよ、うん、
あのなんか値段が特定されたみたいな感じになってたけど大丈夫。
いやだからそれもやめてください。いろいろね、だからそれこそもう先週の収録の時ですよ、うん、もうイケアが本当にひどかったんですよ、うん、お客様からいただいた服とループタイをね、うん、ずっといじってきてさ、うん、別に俺も何にも悪くないって言い合いしてたら、もうあなたが急にさ、うん、もはや着てきたお前が悪いってさ、最悪のいいもうツッコミを入れてさ、
いや着てこなかったら何も起こなかったんだよ。
いやだから俺はだから着てきたんですよ、俺気に入ってたからね。
気に入ってんじゃねえかよ。
だからでニヤニヤしながら蝶々のループタイつけてこないんですかとか、うん、イケアも言ってきてさ、で挙句の果てにですよ、まあ、大山さんのファンって、うん、まあ、大山さんのことをねもう向井理とか韓流アイドルを見てる目で推してきてますよね、うん、とか言い出してさ、別に俺も思
ってちょっと顔赤らめてたじゃねえか。
別に俺は思ってないよ。でもそういう推し方をしてる人がいてもいいじゃないですか、最悪ね。そしたら、ね、そしたらなんか黒髪細身色白文字で言ったら特徴かぶってますねってめちゃくちゃディスられたんだ俺。 IKEA によ、 IKEA のフリースタイルダンジョンがずっと止まらなかったんですよ。それで挙句の果てに、それだったらやりますか大山 BTS 企画って、ずっと IKEA が俺のこといじってんだよ。やるわけねえだろそんなもん。もうね、
BTS ファンからぶっ殺されるぞお前。
あの別名大山動物の森企画ね。贈り物がよく届いてたから、それで大山さん着せ替え企画でもやりますかなんて恐ろしいこと言ってたんだよお前。イケアはよ、本当に怖えよあいつはよ。いやどうしたんだよ、どうしたんだ。
どうぞどうぞどうぞ。
で何終わり？
俺って終わりましたよ。
あ、終わりですか、
はい、話すこと
は終わったんで、じゃあまあちょっとやめますけどね。だから大宮の寄せあったじゃないですか、うん、はい、 で大宮の俺はオタクショップに行ったんですよ、
はい、
で大宮のオタクショップっていうのはあのアニメイト羅針盤メロンブックスゲーマーズが1箇所にあるんですよ。珍しいんですけどオタクショップが1箇所に集中して、まあ、オタクショップのもうアベンジャーズ状態というか結構便利だったんですけど、まあ、今年の1月にね、うん、あのゲーマーズが閉店して3店舗になってたんですけど、あの店入って俺思ったんですけど、あのコンビニって立ち読みできる店って今減ってるじゃないですか。なんとなく分かります
よ。分かる分かるよ。
減ってるじゃないですか。だけどエロ漫画の立ち読みって一切なくなってないんですよ、うん、
あそのアニメショップでってこと。
そうそうそう、だからエロ本というか雑誌があるんですけど、うん、まあ、見本が置いてあるんです
よ、まあ、エロ本って言っちゃうんだ
よエロ本というかいいんだよそんなことはよ。で、まあ、俺これの違いについてパッて考えたんですけど、
やっぱさお前ら立ちを除外したらさアイデンティティがなくなると思ってんじゃないの。
なくならねえよ別によ、
立ち読みだからさ。
思ったんですけど、コンビニって結構立ち読みしたら満足して買わない方が多分いらっしゃるんですけど、うん、エロ漫画というかエロ本は違うんですよ、うん、で気に入ったら買わないと楽しめないじゃないですか。
まあね、その場で抜くわけにもいかない
し、その場でしごいて抜いてるやついたら多分もう立ち読みは廃止されるわけですよ。だそういうわけでオタクはもうめちゃくちゃ理性があるっていうのもあるんですけど、
だからエロ、だいぶいいように言ったら、
だからエロ漫画の立ち読みは理にかなってるなと思って俺も感心したんですよね、うんうん、いやだから俺もね うん、そういうの考えながらね、もうエロ漫画立ち読みしてもう半立ちの状態で店出て大宮の劇場向かいました。
あの時半立ちしてたの
いやだから着いた頃にはね、うん、もちろん収まってましたけど、安心したなっていう。だからエロ漫画の立ち読みは今後一切なくなりませんよっていうことに気づいたって
ことです。何てお店で買ったんだっけ、羅針盤だっけ。
いやそれはあの缶バッチです。あエロ漫画その日は買いませんでした。俺はサブスク入ってるんで、エロ漫画のサブスク、エロ漫画のサブスク入ってるんで、だ雑誌では買わないで、その電子で見てるんですよ。毎月1000円ちょっとぐらいで入ってるんで、だからまあ一応まあ、買わなくても楽しめるんですよ。
じゃあもう月1000回ぐらい抜くんだよね。確かにだから1回1円ぐらい。
いやいや違う違う、
安いな確かに、
まあ、それぐらい抜けたらコスパはむちゃくちゃいいですけど、残念ながらそこまではできてないっていうね。
あのマカパウダーを使ってんだろ、
うん、だからあれは健康食品だっつってんだろお前よ。勢力増強剤じゃないんでね、そしてですね、はい、あのファシーさんとのコラボ企画、予想以上に多くの皆様にクエストにご参加いただきました。本当にありがとうございますと。
なんか向こう側もちょっとビビってるっていうかさ
そうだね、だから予想外に反響がありすぎて、もう次の企画を用意する前にデジタルサイネージ化が決まってしまったっていうね。
多分あの、うん、油をさせの MV のコメント欄見てさ、桜坂の運営もビビってると思うんだよね、うん、だからみんなビビるんだよ ね俺らに対して
だからあのリスナーの行動が過剰になりすぎてるっていうね、うん、まあまあありがたい部分もあるけど、うん、ちょっとびっくりさせるというか、うん、でだからデジタルサイネージ広告は決定したと、あいうことなんですよ、なんでお知らせなんですけども、うん、期間がですね2月23日金曜から25日日曜の3日間で土日も挟みますので非常に見に行きやすい日程となっておりますと。
なるほど、
場所は小田急線下北沢駅東口改札横、ファシーさんの X にも載ってますのでご参考にしてくださいということで、ね、せっかくなんでね、こう写真を撮影した方はぜひハッシュタグ最果ての先生で X にポストしてみてくださいということで、うん、今回もですね我々はどんな広告なのか全く見せてもらってませんと、はい、ポッター大山企画の時と一緒ですよなんで素材提供してねえのに毎回出来上がってんだよ。おかしいだろどうなってんだよ俺。しかも噂で聞いたんですけど、うん、変な広告らしいぞ大丈夫なのかなんかだから変な広告というか、うん、なんか動くらしいんですよ広告が。だから生で見た方がおすすめっていうのもあるんで、うん、ぜひ現地に見に行ってくださいってところなんですが、ね、気になりすぎるってこっそり見に行かねえと。
お前の右手がゆっくり動いてるとかない
だとしたら許可取れよマジでよ危ねえよ、うん、ということでね、まあ、気になる方はね、
桜坂のさ承認欲求って曲でさ、はい、歌詞の中にさ、うん、街中あふれるデジタルサイネージ It's so annoying って歌詞があってさ、うん、直訳するとさ街中にデジタルサイネージあふれててマジうぜえって意味なんだけどさ
お前なんちゅうこと言ってんだよ
だから俺デジタルサイネージの話聞くとやっぱ複雑な気持ちになってんだよね。やっぱ桜坂オタクであの歌詞に共鳴してたからさ、
う
ん、
なるほどね。
下北沢の人たちはさ俺たちのデジタルサイネージを見て、うん、It's so annoying ングになる。
だめだめです。あのポジティブに捉えてるんでね、リスナーの方は。ということで、それでは参りましょう。 N93 からたちの最果ての先生。いや今日言うんかよ。はい、ということで、メールご紹介。
あれ不健康運動いなくなった。
確かに終わったな。
終わったの不健康運動。
あれなんか中途半端な時期
になったんですか。
ファッシーさんのスポンサーの期間が終了したという、ね、ことですが、すごい中途半端な時期に終わりましたね。はい、ということでメール紹介します、はい、ラジオネームハッピーシャブシャブさんからですね。
やべえ名前だな。
金髪落ち武者さん、こんにちは、はい。この場を借りてシンクロニシティファンから金髪落ち武者さんに言わせてください。吉岡 T シャツを作るのはやめておいた方がいいと思います。以下、西野さんが過去にしていたツイートのコピペになります。僕と漫才やってる女の人が会場出口でおじさまに貼られてぐいぐい来られる感じが苦手っぽいので、ご配慮いただけると嬉しいです。そう、吉岡さんはぐいぐい来られるのが苦手なのです。せっかく認知されているのに吉岡さんが苦手とするぐいぐいをしてしまったら、金髪落ち武者さんのイメージは苦手なタイプの厄介おじさまファンになってしまいますよ。ちなみにですが、西野さんは僕にはいくら来ていただいても大丈夫です、大歓迎です、というかもっと来てくださいとのことなので、金髪落ち武者さんは西野 T シャツを作るべきだと思います、ということで、もう俺ら宛てじゃねえんだよ。
ものすごく優しく公開説教されてるってことだね。
金髪落ち武者宛てに来てるということでね。
金髪さ、マユリカのさ、うなげロリにも採用されたらしくてさ、はい、いや俺らみたいなさ独立リーグならまだしもさ、あいつメジャーリーグまで手出してさ。
いやしかもそれが採用ね、
そう採用されてさ、で誰かがさ、金髪は体たちのところに幽閉しとけよみたいなこと書いててさ、こっちもお断りなんだよあいつはよ。
おめえさんざん褒めてたじゃねえか金髪のことよ。友達だなんだ言って急にバッサリだなお前は。
金髪の承認欲求がそのパンデミック起こしちゃってさ。
そうですね、
だから俺たちはさ、まで金髪に対してワクチンを打ってるからさ大丈夫なんだけどさ。
打ってねえよ別に俺はよ。
まあ、打ってない、俺3回目打って
る。めちゃくちゃ打ってんじゃねえかお前よ。
吉岡さんとか打ってないからさ、やっぱ危ないんだよね。そうね、マユリカはどうなのかな、まだ無症状なのかな、
まあ、まだ気づいてないんじゃない、
気づいてないのかな、
あの症状に、
症状に
これが そうなのかどうなのかってまだ
しばらくして味覚とかなくなってくるから。
しばらくコロナじゃねえかそれよ。
大山一回高熱出してね倒れたからね。
倒れ金髪でね。確かに、いやだからこれね、もう確かに他のね、この方以外からも確かに言われてるんですよ。だから私もね、そのアンチの太郎経由でもう吉岡さんの方に行くのはやめろって
、俺の方にも DM できたよ。
え、
吉岡さんの T シャツ作るのはやめといた方がいいと思います。本当に金髪は嫌われると思いますよ。
でしょ、だから俺は送ったんですよ、うん、そしたら太郎に無視されましたね。なんでなんだと。
太郎は今不健康運動に夢中だからさ。
で、その後にね、うん、また別の角度で来たんですけど、金髪とね、あの太郎っていうのは、はい、俺らに天岐阜送ってきた時あるじゃないですか、
はいはいはい、
だからその金銭のやり取りがあるからって、うん、あの身分証のやり取りをしてるから、うん、その会ったことないのにお互いの住所と本名を知ってる関係らしいんですよ。だからですよね、あの金髪から佐川急便の荷物が届いたらしいんですよ。で開けたらですね、あのこんなものが入ってましたって、あの画像がね届いたんですよね。だからちょっとそのね、あのここのラジオなんで、まあだからオンエアの時にちょっと俺もあげようかなと思ってるんですけど、あのこちらですね、ついにもうこんな、あの大山 T シャツを太郎に送りつけてるっていうので、本当にバカの一つ覚えて同じことしかしねえんだよ。他のいじり方しろっつう話だよ。例えば缶バッジとかさ、アクリルスタンドとかさ、まあ、T シャツにしろさ、ネットに俺の画像なんかいくらでも落ちてるわけだから、まあ
ね、落語家並みに同じネタこするからな。
マジで受けてるならいいじゃん、受けてねえんだよこのネタ。もう今の反応もそうじゃん、ああまたこれかみたいな、池谷前田のリアクションがこれなんですよ。
あの古典落語こするならいいけど、あいつ新作落語こするから。しかも滑ってる新作落語
だ、まあ、だからそうなんですよ。だから受けてたらいいんですよ、滑ってるやつ 擦るわけですよね。うん、だからもう太郎とかも本当心配しててね。
やっぱ俺ら滑った新ネタすぐ捨てるもんな。
まあそこのセンサー働いてなかったら終わりだよ俺らがよ。だから最近ね、だから太郎もね、もういろんなところで名前出してもらって調子乗っちゃったのかなっつって、うん、他のお客さんがもう不快とかね、不安があるようなことは行動を慎まないといけないよって、もう金髪落ち武者もう諭してるらしいんですよ。太郎に心配かけんなよマジでよ。太郎が今金髪に対してもうそういうスタンスになっちゃってんだよ。アンチとは思えねえよもう。あいつはよめちゃくちゃ心配してんだよ。もう金髪大丈夫ですかっつって。
太郎は金髪見てそろそろアンチも卒業しなきゃいけないなって思い始めたんだろうね。反面教師じゃないけどさ。
そうなんですよ。なんかその芸能人が売れてさ、態度が悪くなっていくみたいなあるじゃないですか。なんで俺たちが売れてねえのにあいつの方が天狗になってんだよ。信じられねえよ。なんであいつがあんな調子乗ってんだよ。俺たちが売れて調子乗るならまだしもよ。
下手したらあいつの方がラジオ出演回数多いんじゃないか。
最近いろんなところで採用されてるからな。このラジオではめっきり採用されないのにな。ということでね、気をつけてくださいってことですよ。
カラタチの
最果ての先生。
最果てのオタニュース、はい。このコーナーはですね、ダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察していきます、
はい。
それではまず最初のニュース、相方お願いします。
今回はですね、最果ての先生始まって以来の大スキャンダルが
大スキャンダル、はい、何ですか。
僕の前にいるこの大山、
俺何すか、
二次元の女の子しか興味ないとかね、アニメは好きだけど声優には興味ないとか、
いや、
まあね、エロゲで童貞卒業したとか今まで発言してきましたね。
わあ、もう今日よくなさそうだな、うん、お前なんか
最近元セクシー女優の方の、ね、イベントに行ったりして ね、
何ですか、
ファンからもらってループタイプ。
早くニュース言え。
あれって
早く言え、お前は前振りダラダラ喋りやがってよ。
あれって思う行動がねちょっと増えてきたんで、1ヶ月間にわたる内定調査をしました。
内定調査ってなんだよ。
その結果、最果てリスナー衝撃のスキャンダルが起きてしまいました。
何にも起きてないですよ。いや、なんでリュックなんかガサゴソ漁って、ちょっと待って、お前なんだよ、ちょっと待って、なんだよこの紙はよ、なんか印刷して、
夜の池袋で若い女性との密会写真が撮れました。
バカ野郎。なんだこの写真は。おい、これなんだこの白黒の写真は。なんじゃこれ、お前。
いや、内定調査ずっとしてたんですよ。
ラジオで伝わんねえ、この文春みてえな写真、なんだこれ。ふざけんなよ。確かにこれだけこれだけ見たら俺夜に密会してるみたいになってんじゃねえか。これなんだこれ。
その後2人は夜の街に消えてきましたけど。
消えてってねえや。いやな、これあれだろ、お前ライブ終わりのやつだろこれ。これお前誰だこれ撮影したの。ふざけんじゃねえよ。
お前否定するのか。否定したら2の矢3の矢が飛んでくるぞ。
いや、否定はしねえよ。これでだって別にあれですよ。だ
から来週は動画も公開するからな。
おい、おいおい、お前よ、今をときめく文春みてえなことしやがってよ。
しばらくエロゲ関連活動自粛なんで。
いやいや、ああ、だから説明しますよ。だからこの写真、多分
この方二次元の方ですか。
いや違う、
三次元ですよね。
おい、文春の記者みたいに詰め寄ってくんなよ。だから説明するっつってんの、やましいことなんかなんもないですよ。だからこれ最悪の切り抜き方されてるな。だからそのライブがあったじゃないですか、なんか煽り V 対策ライブっていう、池袋でライブがあったんですよ。で、無限大のライブって基本的に出待ちができないんですけど、その煽り V 対策ライブっていうのは池袋の言ったら外箱のライブなんで、別に出待ちは可能なんですよ。そうだから、出待ちしたお客様と俺が出待ち対応してる俺の写真だろうがよ。何にもやましくて、この写真がだいぶ悪意あるんだよ、白黒でよ。やましくねえよ。だからお客様に対して出待ち対応してる俺ですよ。
その後ホテルとか行きましたよ、ね、
行ってね、ここで出待ちしてお話しさせていただいた後左右に分かれましたよ。ちゃんと駅までも石仮面と違って一緒に行ってません。石仮面とは一緒に駅までは行きますけど、こちらは女性のお客様なんで、ちゃんとここでお別れさせていただきましたということで、何ですかこの写真は。お前流出させたら殺すからな。
お前カラー写真も俺は持ってるん
だ。当たり前だろてめえか。お前本当に小ずるいやつだな。こんな俺が出待ちしてるとこの写真盗撮しやがってよ。最悪な男ですよ。だこの方も、うん、だからその何ですか、エロゲオタクの方なんですよ。だからその俺がエロゲのこと喋るじゃないですか、うん、だからちょっとそのお笑いライブとかも来ていただいて、その出待ちとかで、まあ、エロゲのお話させていただいたりとか。
二人でエロゲとかやったりしてない？
いやしてねえっつってんだろ。
セリフ読んでごらんとか。
そんなやましいことはしてません。だからなんかそのこの日も
エロゲよりも先に君を攻略しそうだよ。
クソ野郎がよ。いやだからこの時も、チョコもらったんですよ、うん、お客様からね、うん、だからそのバレンタインデーの次の日ぐらいだったじゃないですか、はいはい、そのライブがね。だからそのチョコを渡せてなかったんでっていうんでいただいたっていう、だからチョコを渡すために出待ちをしていただいたっていうだけの、何のやましいこともないです。一切
大丈夫。じゃあやましいことないってことは俺ツイッターとかにアップしても大丈夫。
だからそれをあげることによって、お前せっかく千葉さんが編集してブランディングしてくれてんのに、これで一撃で終わるぞ俺のエロゲキャラが。やましいことは何にもないけども、イメージが損なわれるぞ。
女性の方もね、黒のストッキング履いて生めかしい足をしてました、ね、
いやしてたかどうかは覚えておりませんが、てめえマジいい加減にしろよ。お前出待ちできなくなんだろ今後。なんなんで出待ちさしただけでこんな風に言われてよ。文春の記者より立ち悪いなおめえは。
早くお前のニュース言えよ。
そがよやりづれ。くそおめえのニュースでもなんでもねえじゃねえかよ。なんなんだ今日のは。ただの俺のタレコミじゃねえか。毎週毎週俺をイラつかせやがってよ。何にも皆さんやましいことはないですね、ファンの方がね、もうがっかりするようなニュースをお届けしやがって、うん、お前はよ。
でも清原も飛鳥も最初は否定してたから。
いやあの人たちはやってんだよ。
お前もやってんだろ。
やってねえ。やってる違いだろ、しかもやってるっつっても、仮にやってても別にこっちは犯罪じゃねえんだからよ。
裏切りの夜だな。二次元に対する裏切りの夜だよ。
おいスキャンダルみたいに言うなお前。裏切りの夜じゃねえよお前。これ全部カットしてください。今日は俺だけのオタニュースで言ってください。誤解を生む可能性がありますこのオタニュースというか、オタニュースじゃねえんだよそもそも。やただのタレコミだこんなもん。ダメだということで、はい、本日ですね、相方がオタニュースないみたいらしいんで。
あります
ないみたいなんで、本日は大山のみのニュースらしいんで、すいませんがよろしくお願い。珍しいね、オタニュースないんだね今日ね。はい、ということで大山のニュースのみお届けさせていただきます。オタクショップメロンブックス沖縄初上陸ということになってまして、沖縄に進出しただけでも正直めでたいニュースなんですよ。
あ、まあ、確かによく聞くもんね、その本州とかにあるけど沖縄にはないお店とか。
そうで、めちゃくちゃバズってたんですよ。それがね、ツイートが沖縄に初上陸するっていうので、
あ、沖縄のエロゲユーザーとかがもう大歓喜みたいなこと。
いやいや、エロゲユーザーなのか分かんない、オタクがね騒いでたんですけど、まあ、もう一個乗っかってまして、なんと24時間営業っていうの珍しいんですよ。オタクショップで24時間営業してるところなんか多分ないと思うんですよ。で調べたら、夜の20時から朝10時までは無人販売っていう感じで、24時間やってるんですけど、その夜の時間帯には入店するには LINE 登録して、うん、まあ、会員登録すると入室用の QR が取得できて、それをかざすと入店ができると、まあ、セキュリティもしっかりしてる感じになってまして、で沖縄なんかだからいいなと思いまして、だっていつでも買えるわけですよ、同人誌とかエロいもんというか。
お前いつでも買えないんだ。
いやだから8時までしかやってないんでね、でいいなと思って俺24時間やってる店舗ないかなって調べたんですよ、うん、したら沖縄以外に1店舗だけあったんですよ、うん、それが群馬県の高崎店っていうので俺の地元だったんだよ、俺の地元24時間やってたんだよ。
えそれ知らなかったの？
俺知らなかった、俺の地元そんなにエロビトいんのかと思ってよ、そんなに需要あんのか高崎と。
チンコ向けて寝てねえなみんない
やいやありがたいことですよ、うん、それでですね、あの多分昭和末期から平成初期にさ、うん、エロ本の自販機っていうのあったじゃないですか。まあ正直俺も体験してないんですけど、うん、まあだから夜中におじさんとか若者が人に見られずにエロ本を買っていくっていう文化があったらしいんですよ。だからまさにこうメロンブックスなんか夜中に無人販売なんで、うん、誰にも見られずにエロい同人誌を買うことができるっていうことで、うん、こう令和にエロ本自販機みたいな気持ちが味わえるっていうのでぜひ行ってもらいたいっていうのがあったんですけど、で俺その時に考えたんですよ、まあ俺も普段はやっぱその店員さんを相手にするじゃないですか、だからまあなんつうか自分の欲しい作品しか買えないというか、まあなんかそのちょっと攻めた性癖のはちょっとやっぱ店員さんに見られるから恥ずかしくて買えないと。
まだその恥ずかしさあるんだ
ちょっと勝利と違って俺はまだちょっとそのネクストゾーンには行けてないっていうのが、勝
利は全てを捨ててるから
ね全てをまあ捨ててるというかね、だからもう一応無人販売なんで夜中に行けば人に見られレズに変えるんだったら、まあ、新しい性癖の開拓してもいいなと思いまして、うん、こうメロンブックスのサイトで同人誌見てたんですよ、うん、そしたら、まあ、一個ちょっと気になったのがありましてね、うん、あのだから無人で買うんだったらこれいいんじゃないかっていうのがあったんですよ、うん、それがあの先輩食べてもいいですか、地味な女後輩は肉食系痴女だったという作品がありまして、うん、だからその後輩がド S の作品です、うん、俺はあのド M じゃないんでそういう性癖ないんですけど、その女の子に責められるというか、だから可愛い女の後輩がド S なんで、その男の子が低層帯をつけられて射精管理させられるっていう同人誌があるんで、
それ憧れてんの？
だからそれを夜中にちょっと買い行くとかはありかなって思ったっていう話でしたね。
実家帰った時行けばいいじゃん。
いやだから行こうかなと思ってる、マジもう戻ってこれなくなるかも、俺地元帰ったら大丈夫、もう地元帰ったら俺も多分もう
無理、
ピンピンだよピン、大丈夫
やべえなピンネタねえな
お前だって俺が休むとちゃんと休むもんな。
いや休む休む、
なんか他のコンビって、まあ言ったらさ、ネタ書いてる方なんかは頑張ってピンで出たりとかするんですよ、あのちゃんと休むもんな、
休む休む、
なんか俺が休むのは分かんのよ、前田体調不良で俺、ね、別にメインのネタ書きじゃないからとかあるけど、メインのネタ書きはピンで出るんだよ。
ピンネタも考えないといけないな。
そう、
なんか俺の横にさ、あのチンコのディルトとか置いてさ大山これだけになっちゃいましたみたいな
まあそれエロゲオタクのネタだからな、なアイドルオタクのネタやってくださいね。続いてのコーナー参りましょう。2軍3軍、あなたが思う2軍と3軍の違いを送ってもらいます。
わ
お前ここのリアクション適当だなお前が先週はかっこリアクションって読んでわーってお前雑なんだよ、その台本に書いてあることへのレスポンスが。じゃあ行きましょう、まず最初のメールご紹介します、ラジオネーム不健康運動さんからですね、コミュニケーション能力が低く〇〇さんって会話できないよねと陰で叩かれるのが2軍、はいと返事をしただけで〇〇さんって会話できたんだと面と向かって驚かれるのが3軍、実はですということで、 なんでリスナーはこんなギリギリのやつしかいないんですか。逆に俺らのライブ終わった後出待ちした時大丈夫だったのか。
いや確かに最近不健康運動 の、ね、あの声ファンみたいなのが増えてるんだけど、可愛いとか爽やかとかさ、俺ら一回会ったことあるからな。
そうそうそうそう、
負のオーラを全身にまとったあの便所女に
言い過ぎだぞ。
容易にこれは想像つくんだよ、この実話っていうのが。
まあまあね、だから頑張って出待ちもしてくれたんかというかさ、だからファシーの声の収録とかでさ、大丈夫メンタルというか、自分の声が世間にさらされてるわけですよ。
俺らのリスナーってさ、本当カトゥーンよりもギリギリできてるからそろそろ田中みてえなやつが現れるんじゃねえか
それ決めてんだろ完全に。だとしたらよ、これ使えねえよこんなとこお前。で生きようよ健康運動、死ぬなよお前本当に心配になってくるよね。
確かにね、
いろいろやってくれてるけどさ、大丈夫なんですかね。続いてラジオネームゆるふるけいすけさんからですね、R1 決勝進出者の独裁スイッチ企画をここで初めて知った人はお笑いオタクとして2軍、 今回の決勝進出で独裁スイッチ企画を初めて知ったので、もちろん話題にも出してないはずなのになぜかブロックされていた自分は三軍ということで、面識がないはずなのに、ブロックをされていたということなんですが、
まあ、ゆるふるけいすけの X 見てたらなんとなくわかりますけど、
ちょっと待ってこれ、これ行くのか今日行くんだったら俺も行くぜ今日、カットされても俺は行くぞ、いいのか、ゆるふるけいすけが採用されてるってことは今日は刺すってことですか、もうじゃあこれ注意喚起としてもうお笑いなしで生かしていただきますよ、いいんですか池谷さん、あんたも散々言ってますよね、いやじゃあ言わせていただきますが、いいですか、だから応援していただいてね、こう非常にありがたいんですが、確かに今あなたが言った通りですね、たまに言っちゃいけないことを言ったりしてると、まあ俺はだからおそらくそれが原因でブロックされてるんじゃないかと、
独裁スイッチ企画さんにね、
多分ね、だからそれこそさっき言ったあのせっかくいいネタができて賞レースの決勝行ったのにネタ前に黒 VTR 流されちゃった時対策ライブっていうのを私らが出させていただいたんですよ、で事前にあの黒 VTR 我々撮ったじゃないですか、はいはい、それがライブ中に流されて、まあ、やりづらい空気の中でネタをするっていうライブだったんですけど、その VTR でね、もうほぼほぼどの芸人さんもそうなんですけど、なんていうんですか、嫌なやつじゃないけど見返してやりたい人を喋るっていうシーンがあるんですよ、でそれが本当に笑いなしというか、ちょっとピリッとした人の名前出す
か、ガチのインタビューだったから、
そうそう、ガチのインタビューだったから、本当にちょっと許せない人とか言ってる人も、
なんなら今普段仲良くしてるような人たちだからね、
そう
当時はそんななんかちょっとバカにされたけど今は全然仲いいみたいな、
そうだから、いやでも本当にもう未だに多分恨んでる人とかもいるのよ、で、それな、俺もなんかその配信の VTR がやっぱ演者だからもらっって見たんですよ、そしたらもう配信でもう完全に P 入ってる人もいるな、本当に流せないみたいな、
なんか終わりのエンディングでもさ、その MC の方がさ、ちょっと名前だけはその皆さんツイッターとか X に、
ああだからそう
押さないでください、
だからそうエンディングとかでも演者はその名前実際出してんのよ、だから、ライブ会場来た人にはお名前を多分お届けしてるんですけど、その MC の方が本当に注意喚起で、これは本当に、SNS で書かないでくださいと、名前だけは、ここだけはお願いしますっていうので散々注意喚起してあったにもかかわらず、大山さんのは出しても良さそうだからって俺のやつ実名書いてたんだよあいつはよ、なんで俺のはいいんだよ、で出すなっつってんのに出してんだあいつはよ、で確かに俺のはギリギリ出してもまあまあ大丈夫かなというか、ただ出すなっつってんだよ、だそれを出しちゃってるというか、勝手な判断で SNS に書いちゃうっていう悪い部分があります、もう石仮面見習えや、あいつは好きなアニメの感想しかつぶやいてねえんだよ、ゆるふるけいすけずっとピリつくぞ、だからもうこれ採用されてるってことはと思って俺今日腹くくってっかんな、千葉さんが流すかどうか楽しみだぜ、もう自分だけ逃げるの許さないですからね、
千葉さん石仮面大好きだから石仮面のツイート可愛いっすねって言ってたもんね、
いやだからもうね、今後のこのラジオ左右するかもしれない切り込みを入れましたけども、続いてラジオネームブスだ3日でなれろさんから、こいつもだぞこいつも今日切り込み入れないといけないぞ、
今日採用されてるんだ、
ちょっとどういうこと、
ブスミの本名で、
ダメだ、じゃあダメだよお前、お前なんで本名知ってんだよ、
いやプレゼントもらったからさ、バレンタインの、
お前だからダメだし、いやだとんでもない女だな、
でもお前にループタイをくれた人もちゃんと名前も書いてたよ
いやいいよそれ言わなくて、お前、いやあの人は別にいい人ですからいいんですけど、いきましょう、カーディガンとニットの違いすらわからないシンクロニシティ西野が2軍、ジェラピケのカーディガンを1枚で着てしまい AV 男優のバスローブ感が出てしまったカラタチ大山は3軍ということで、
相変わらずアンチやってますね、
いやこいつもそうなんですよ、だからこれ言うのか今日全部こいつもずっとピリッとさしてるやつなんだよ、いやだからねもうこれ今日のこの過激派リスナー参戦みたいになってんだよ、
不健康ゆるふるブスミってよ、もう全身へのリスナー3連発何なんだよ、新規のリスナーどこ行ったんだよ
ちょっと今日のコーナー尖りすぎてるわ人選が 大丈夫なのかこれ。全部カットされる可能性あるぞ。コーナーなかったことになるというか。だからそもそもだからその AV 男優のバスローブ感って俺いじってるじゃないですか。だからそれだって正直あのシンクロニシティの特典映像のサンプルが流れた時にも引用リツイートでも散々言われてるやつなんですよ。もう言ったらこいつ送ってきてますけどパクツイみたいなことですからね。オリジナルでも何でもないですよ。だからそもそも俺のジェラピケで配信伸びたんですから、そういう意味じゃ一軍ですよ。完全に俺のジェラピケで配信延長決まったんですよ。あ、晒してね俺が。
まあね、確かにこの間神保町行った時あの社員さんがね俺らの楽屋に来てね、いろいろありがとうございます、助かりますみたいな
ね、配信もねちょっと売れてますありがとうございますなんて言ってますけども、だからちょっとこの方もピリッとさせることが多いんでちょっといにしえになってるっていうのもありますよ。どこまで使っていただけるか分かりませんけども、今日は注意を促すコーナーでしたね。皆さんね、やりすぎには気をつけましょうということになってますんでお願いします。あなたが思う2軍と3軍の違いを送ってください。アドレスは最果てアットマーク tbs.co.jp です。
新規リスナーからのメールお待ちしてます。
ということでエンディングですということで、はい、今週いかがでしたでしょうかということでね、
前回ね、あの池谷さんがあの機運段階安保についてあの面白くなさすぎて面白いって言ってたって僕は報告したじゃないですか、
はい、
その後にですね、配信が始まってすぐにですね、機運段階安保から LINE が来まして、はい、あの名前出していただいてありがとうございます、池谷さんに挨拶しに行きたいんですけどどこに行けば会えますかね
ちょっと待ってくれよ
あいつさ、面白くなさすぎて面白いって言われたのをさ本気で褒められたと思ってる可能性がある
だからそれも含めてやばいよね。それでちょっと池谷さんとつながりたいって言い出してるっていうか
挨拶に行きたいって言ってるんで
挨拶に行きたいっつって、
うん、池谷さんどうですか、つながります僕全然バツ印だから
今日バツ印多いな。
ドトールでもお茶でもしながらさ池谷さんと機運段階安保で、
いや機運段階安保もずっとね、まあ、逆の行動してるっていうのがありますけどもね。だから機運段階安保今後どうなるかはね、はい、ちょっと様子は見守っていきたいなというのが、
あとさ昨日さ、はい、サンシャインの坂田くんのさトークライブに呼んでもらってさ、
はい、
サンシャインの坂田くんが毎回2組ゲスト呼んで、うん、今回のゲストが俺とあのライスの田所さんなんですけど、
はい、
まあ、日曜の夜遅くっていうのもあってね、うん、お客さんが多分20人ぐらいだったのかな、
はい、
でそのうちね3人だけあの最果てリスナーがいまして、
うん、
たださ俺ピンで出ると3人しか来ないんだと思っちゃってさ、石仮面なんか来やしねえんだ
よ。いやそれはそう、石仮面は俺寄りのファンだからね。
主催ライブに来てたやつどこ行ったんだよと思ってさ
まあ主催ライブ50人ぐらい来ていただいて、
あいつらどこ行ったんだよいや3人しかいなかった
の。いやだからねそれは仕方ないですけど、
なんであいつら全員大山のファンかよ。
ちげえや、だコンビとしては来ていただけるけど、でだから俺もほらトークライブあったじゃないですか、その主催ライブの1個前に、それもやっぱ7人ぐらい。
なんで4人多いんだよてめえがよ。
いやだから知らねえよそんなもんはよ、俺の方が応援しがいがあるんだろうがよ。
だからさその3人にさステッカー配ったのその場で、
うん、ああまあ3人はね、うん、確かに手厚くねしていきたいよね。
俺あの時の3人をさ前田ガールズとしてさ囲っていこうと思って
その村上ガールズみたいなよ。
で山の中でその3人とさ自給自足の生活をする
東出じゃねえかよそれよ何考えてんだよあの怪しい怪しいさ生活何なんだあれはよ。
ちょっとその最果ての収録がある時だけ山から降りてくるひげぼうぼうに生やしてさ
お前普段のライブ出ねえつもりかよお前よ。まあ、大事にしてくださいってことですよね、はい。であともう一件ですね、私ですね、うん、気づいたことがありましてね、はい、
やっぱループタイ似合ってなかった
みたいな違います、お前散々俺は似合ってるって言ってんだろ合ってますから、それじゃないです、まずゴルゴ13ってあるじゃないですか、はい、漫画のね、あの作品ってその時の時代の時事ネタを絡めて描いてるから、うん、結構センセーショナルな話題を扱ったりするから、うん、雑誌の時は普通に連載されてても、うん、単行本には未収録の幻の作品とかあったりするんですよ。
あなるほど、
だから雑誌では連載されてんだけど、うん、ちょっといろいろクレームとか、
まあ、そのコンプラ的に
コンプラ的に NG になったりとか、うん、っていう幻の作品があるんですけども、うん、一応ですね、最近の俺のストレスの発散方法の一つにですね、うん、最果てのラジオで俺がアンチにかましてるところを聞いてスカッとするっていうのがあるんですよ。だから自分がこんなアンチにかませてるとたまらんというので、そこ
ちょっと同じ
おい誰がだよお前よ、
血が流れてるの見て興奮するみたいなさ、
とにかくスカッとするんですよ。であの時の俺のあのかまし方良かったなとかっていうので、聞いてるんですよ。で あのとある回を聞いた時にですね、うんうん、あの初めてオンエアされた時にはあったのに、うん、時間が経って聞いたら、うん、あのカットされてるくだりが存在してるんですよね。
要するに Spotify とかにあるじゃん、
うん、
えそれで最初配信された時はあったのに、
あったんですよ。
今聞いたらなくなってるやつ
とか、なくなってるんですよ。だから本当ゴルゴ13と一緒で、うん、こうセンセーショナルな部分があるから、うん、多分オンエアされた後でも消した方がいいって多分千葉さんが判断して、うん、あのあったのになくなってるんすよ。
あ、そうな
の。俺もびっくりして、うん、俺あそこのアンチにかましてるのがむっちゃ好きだったのにねえって回があんだよ。で、まあ、俺も考えたんですよ、うん、でも千葉さんは千葉さんで、うん、そこまで手間暇かけてくれてるわけですよ。まあ、わざわざそんなことしてる
けど、もしかしたら炎上する可能性だってあるから、
ね、そうだから俺たちを守るために動いてくれてんだなって思ったんだけど、うん、だとしたらシャープ18消せやなあ、あんなもんずっと俺が傷ついてんだろうがよ、まること消せよ。そんな細かいさ 2,3 分の下り削ってる暇があんだったらよ、千葉の基準何なんだよお前。先週の収録もさ、陰毛チョコの下り使ってんだよお前。あれざわつかれてたからな。
ざわついてて俺もマジでビビったよ
なあ。そこ消せやまずよ。
さすがに引いたって何つうか見たよ俺。
そう、俺のアンチへのかましは消すんじゃねえよお前よ。
でもシャープ18はさ、もう古事記みたいなもんだからさ。
どういうことだよ。
重要文化物っていうかさ、書籍としてさ、
いや
万葉集とかそういう
のもんだから。いやだからね、俺もだからそこでびっくりしたんでね、うん、もうこのラジオはオンエア後にすぐ聞かないと、あの亡くなってる幻のくだりとかあるんでね。
なるほどね。
あのもうオンエアされたての時に聞かないと亡くなってるとこもあるんで、ぜひね、はい、オンエアされたての時に聞いていただければと思います、はい、そしてですね、はい、多分来週以降の発表になるかもしれませんが、はい、私待望のコーナーが始まる予感があるということで、
おう、
エロゲ関連のコーナーが久々に復活するらしいぞ。シャープ7以降だよお前。
一回溺れるってことですよね。
いやいや溺れません、エロゲ長文祭りから、はい、40回から50回経ちましてようやくエロゲ企画始動するらしいぞ。詳細の発表はね、多分来週以降になって、はい、うん、多分すぐにはコーナー化にならないと思いますが、
はいはい、
エロゲ側に勢いがあるということで、はい、ようやくコーナーが始動するということで、来週以降楽しみですということなんでね、はい、お願いします、はい、番組の感想やネタは最果てアットマーク tbs.co.jp までお願いします。採用者全員にサメマンマ先生がイラストを手掛けた番組ステッカーを差し上げます、送り先の住所もお忘れなくということで、何ですかあなた今収録中にスマホいじってんのはどういうことですか。
確認したいことがありました。
何ですか確認したいことって。
いやいや、まあ、全然後から言いますか大丈夫。
じゃあ今みんなよお前収録中にもうバッサリカットですこんなとこは、それでは終わりましょう。最果ての先生からたち大山と
前田がお送りしました。
それではまた来週。
あのさっき言ってた、はい、カーシャさんのライブ何でしたっけ、ライブのタイトル。
まあ略すと煽り V 対策ライブ。
煽り V 対策ライブか、
はい、
それでささっきお前がさ、あの、はい、言っちゃいけない人の名前を言ったみたいなこと言ったじゃないですか。
はい、
ダンビラムーチョ大原に届け。
あーダメだ、やめろ、そこバッキリ入れてやろ。使うなよ。
大山が悪口言ってました。
いや悪口言ってねえよ。バキューで。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。